改めまして皆さんおはようございます。2021年11月7日最初のですね、11月最初の聖なる死の日の礼拝に招かれて本当に感謝をいたします。まだまだですねこのグループでのですね礼拝は続いておりますけれども、本当に今ですねそれぞれオンラインの方もですね、ここにいる方も本当にこの命の言葉を語るところにおいているということはですね世界で一番素晴らしいところにいることを忘れないで、期待して主に礼拝を捧げていきたいと思います。礼拝はですね本当に神の家族で生きた神様と深くお出会いし交わる時です。こういうことはあります。失望したければ世の中を見よ、絶望したければ自分を見よ、希望もしたければキリストを見よ。ご存知ですか皆さんね。実存主義者であり哲学者でありクリスチャンのキルケゴールが言った言葉ですが本当にそうですね。先週は、ね、私たちが本当に神様が分からなかったりするときは福音書に立ち返りイエス様を見る、そして死と悲しみからの解放というテーマでイエス様の声は死の世界に届くんだということを受け取って使わされました。あなたの使わされているですねところの闇、ね、そういう現場に闇が覆う心に届きましたでしょうか。で本日はですね、同じルカの福音書の16章です。まさにですね、ここ。私たちのですね、人生最大の問いというですね、死んだらどうなるのかということについて明確に語っているところでもあります。宇治のですね、皆さん、平等院の壁、行ったことありますか？宇治の平等院、入ったことありますでしょうか？あの壁にですね、極楽と地獄の絵が描かれているんですね。見たことありますか？この上の方にですね。まあ、この極楽とか地獄っていうのはまさに聖書が来ていることですけども、まさにですね、私たちは死んだらどうなるのかということをですね、時代を問わず、こう思うものなんですね。これは、神様の形に作られ命の息が含まれている、つまり永遠を思う部分がある、証拠なんですけども、死んだらどうなるのか、ね、そういうことでですね悩み続けるペットはいないわけですよね。でも私たちはそれを悩むわけですよ。人はどこから来て何のために生きて死んだらどこに行くのか。人間は誰もが死ぬということをですね私たちは知っています。人は皆不定期の執行猶予付きで死刑に処せられているものだということをですね、言った作家もいますね。誰もが死ぬっていうことを、いう表現を変えた言い方ですよね。つまり誰もがもう死刑を宣告されて、その刑を待っている、その存在だということです。そうですよね。そう考えたらなんか、希望がなくなっていくような気がしますが、どうでしょうか。そして死んだ後どこに行くのか、ね、誰も行ってそして戻ってきた人はいないわけですよね。そういう人間はいないわけです。だからといって存在しないとは言い切れません。でもこの疑問にはっきりと回答を示し、かつ何世紀にもわたり世界中の人々に支持されてきた唯一の書物、それがこの聖書です、ね、皆さんがお持ちの聖書ですね。そしてこの聖書は語ります。死んだ後、肉体を離れた私たちの霊が行くところがあると。つまり死というのはですね、肉体と霊の分離ということをまず言っていますよね、聖書は。そして、その霊が行くところがある。それは二つ。三つじゃないです。二つです。天の御国か、地獄かということですよ。皆さんですね、私たちはですね、中庸が大好きな人っていると思うんですね。真ん中へ。ね。どっちも。ね。でもこれは当てはまらないですね。天国か地獄なんですよ。私たちはですね、このことをですね、世間話や日常会話で気軽に話すことはいないと思うんです。皆さんどうですか？この1週間こういうことを話題にしたことありますか？皆さんのですね、いわゆるおしゃべりをする仲間とですね、ないと思うんです、あんまりですね。永遠の命とか、ね、天国の切符をいただいている私たち、キリストしたクリスチャンもこのことを明確に大胆に公に話すことは少ないということも言えるんじゃないでしょうかね。あんまり喋りたくない。配慮しすぎてとも言いましょうか。でもですね、 皆さん、霊とかこの精神世界とか死後に関する本がめちゃめちゃ売れているんですよ。ね。ものすごいやっぱ興味があるんです。でも人には聞けない。でも興味があるからそういう本を書かれるし、買われるんですよ。占いがですね、入るのもその理由ですよね。わからないからです。誠の神様に作られて命の息、すなわち霊を含まれている私たち人間はみんなそのことに関心があって、うやむやにできない事柄だということです。申し上げているように、この人生3つの問い。永遠のこの世界はどうなっているのか。そして天国に行くにはどうしたらいいのか。そういうふうに問いかける私たちに、今朝、神様は語っておられます。はっきりと。そのことを覚えながらですね、私たちはもう一度神の御声に深く聞いて、ね、確信を持っている人は新たにそれを深め、ね、よくぼやけている人ははっきりとですね、本当にこのことを、ね、いただきたいと願います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目、ラザロと金持ちの死であります。イエス様はですね、この16章の1節から13節で不正な管理人という例えをされて、天国の相続人であるクリスチャンはこの地上で神から預けられたものを精一杯活用していきなさいって言われたんですよね。不正な管理人というちょっとテーマがね、なんかこう不正、ね、上等みたいな感じじゃないですよ。ここは要するにちゃんと見極めなさいようですね。世の中、マモンって書いてますが、ね、世の中、お金は悪っていうふうな考え方をする人は時々いるんですが、クリスチャンはそうじゃないんですよ。イエス様は7割お金の話されてますので、だからといってお金が大好きなわけじゃないですよ。お金にとらわれやすいので、私たち人間は。で、生活に密着しすぎているのがお金なので、そうでしょ、私、痛みを伴う献金とかいう言葉あるじゃないですか。痛みが分かって献金するんだったら本物だということをよく私言われたんですけどね。分かりますよね。つまり生活に密着するので、これさえあればね、やっていけないというのも捧げることができるかっていうですね、つまりお金を愛するんではなくて神を愛するんですよ。つまりですね、ここでルカの16章で13節にですね、神にも仕え富にも仕えるということはできません。でその後に金の好きなパリサイ人たちがってあるんです。そのパリサイ人たちに対して、お金が好きなパリサイ人に対して言われたのがこのラザロと金持ちの話なんですね。まず覚えましょう。私たちは神と金の両方に使うことは不可能だということですね。皆さん、これも両方ダメですね。お金を愛しお金に使えるんじゃなくて、神を愛し使えることが祝福なんだってことを言われていますね。でも皆さん、じゃあお金はどういうふうに見るんですか。お金持ちになれる状況とか環境としては、どんどんお金持ちになったらいいと聖書は言ってますよ、ね、ここ間違えないでくださいね。ただ目的と手段を間違えないようです、ね、特に今ですね、まあ、世界中は格差、ね、日本も格差と言われ始めていますから、世界はもっと広いですね。でもそういう状況にある人は、お金を儲けること出世をすることが目的とならないってことです。目的は神の国を広げ立て上げていくんです、ね、あくまでお金儲けは手段です。そういうことができる環境に置かれた人はどんどんそれをしていくんです。そしてどんどん神の国のために捧げていくんですよね。そう聖書は言っています。だからイエス様は、人はパンだけで生きるのではなくと言われましたね。パンで生きるのではないと言われました。パンも必要なんですよ。でももっと大事なのは、神の口から出る一つの言葉と言われました。だからどちらが優先されているかということです。神を愛すること。じゃあお金はどういう立場存在かというと、神を愛した者が、お金は神様から委ねられたものとして正しく管理していくということです、ね、このことをですね、イエス様は16章の最初の方で不正な管理人という例えを通して言われたんです。でもなかなかそれは届かなかったんですね。お金が大好きだからです。で、次に言われたのがここです。19節以降のこの金持ちとラザロですね。対照的な2人の姿ですね。一人は金持ちで紫の衣を着ていたとありますよね。そして毎日贅沢をして遊び暮らしていたと書いてます、ね、そしてもう一人はですね、20節言いましょうか。皆さんで20節20節3はい。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。 犬もやってきては彼のおできを舐めていた。はい、これを絵にしたらこんな感じですね。はい、まるまる太ってますよね。あのね、やっぱり芋を食べて紫着てね。でラザロはですね、ほんと細々として、でこうラザロはこう金持ちにこう奴隷のように使われていたかもしれませんね。で犬が来ていってね、まあ、でも当時はですね、皆さん犬というのはですね、こんな可愛いものじゃなくて、犬はですね非常にまあ野良犬っていうふうな言い方がされてるんですね。まあ残虐残酷とかそういうようにこう犬は言われていたんですが、そういう犬にも舐められているという感じなんですね。こういう形ですね。ちょっとまあちょっとそうですね。もう一つ絵を出すのはこんな感じですね。こういう、まあ、絵画にもなっていますが、こういう形だったんですね。で、聖書は言います。さてと、22節で、この貧しい人は死んで、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで、葬られたとあります。皆さんですね、ここでラザロというですね、名前が出ていますよね。で、イエス様が例え話に名前を出すというのはですね、非常に珍しいんですね。だからこれは実際の子だということを言われますね。で、ラザロという名前の意味は、神は助け主という意味があるんです。つまりこの貧乏人は貧しさの中にあっても神に信頼していたということがわかります。まさにですね、このラザロということがイエスの例え話でいくということは、つまり死後の話も実際の世界なんだということをですね、私たち伝えるためにこのようにですね呼ばれたと私は受け取っていきたいと思うんですね。じゃあこの二人どうなったんでしょうか。今読んだ通りですね、貧乏人ももちろん金持ちも 100% 死にますよね。そして金持ちはここにありますが、葬られたとあります。つまり葬られたというのはですね、まあ盛大な葬式をしたんでしょう、ね、でもですね、この金持ちではないこのラザロはですね、当時はですね、その貧しい人はですね、エルサレムにあるヒノムの谷という場所でゴミのように投げ捨てられて焼却されたんですよ。だからゴミのようにパーンってね、捨てられたっていうね。つまり人権とか人格なんかないんです、ね、つまり地上の最後の最後まである意味で惨めだったわけです。しかしこのラザロは死後どうなりましたか。こう書いてますよね。20節見てください。御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれたと書いてあるんですよ、ね、天使によってね、丁重に運ばれたんですよ。つまり神様へのラザロの信頼と信仰がそういうふうにされた理由というでしょうね。アブラハムの懐、これはですね、腕と胸に囲まれた、つまり抱かれるという意味です。親密な秘密を打ち明けられるような、抱きしめるような、そういう場所のことを言いますね。このユダヤ人にとって、イスラエルの民にとって信仰の父アブラハムです。そのアブラハムに抱きしめられる、本当に親しい交わりの場所に連れて行かれた、ね、まさにこれをパラダイスというんですが、そこに天使によって導かれたということです。地上ではあまりにも悲惨であったその苦しみとは反対に、死後には大いなる慰めがあったんですね。そのことが聖書ははっきりと教えています。私はどうでしょうかね。神様はですね、ここで覚えましょう。決して見捨てることはされないお方であるということですね。公平なお方であり、恵みと祝福を添いでくださるお方ということです。たとえですね、地上でそれがなされていないように思えたとしても、ね、神様は地上だけではないということです。皆さんどうですか。皆さんのですね、この死生観はですね、生きている間だけっていうのであれば、それは非常に残念だし、聖書が教えている世界ではないんですよね。イエス様を信じた者は、その瞬間から永遠の主とは父なる神とイエスとを知ることって書いてますよね。ヨハネ 17-3 に。つまり、神様との関係が始まるという意味で、永遠の命をいただいたものなんですよ。イエス様を信じた瞬間から。で、それはですね、死というものも終わらせることができないんです。つまり死とはあくまで通過点であって、いや、もっとならば、死んだ後、ね、霊のね、関係に入るので、神様と顔と顔を合わせて、見える関係になるんですよ。ね。今は見えないでしょ。肉体があるゆえに、地上に使わされているので。 そのことを覚えたいんですね。だから死んだら終わりではありません。だからですね、地上で本当にラザロのように悲惨な苦しみを経験したとしても、ここにあるように御使いによってアブラハムの懐をパラダイスに連れて行っていただけるということですよ。天の御国、それは神の領域ですね。神を信じ信頼する者には必ずそこに恵みと祝福を体験できうるんだと。つまりですね、金持ちとこのラザロの対比は、金に頼らない者と頼る者、神を必要としない者と神を必要とする者と言えるでしょうね。つまりこの金持ちはですね、神様を必要としなかったんですよ。同じイスラエル人であって、ね、本当に創造者の話を聞いていたにもかかわらず、つまり自分の持ち物で十分生きていけるんです、ね、もう十分満足と思っていたんですよ。皆さんどうですか、ね、多くの人はですね、そのことをして何とか自分の人生を肯定しようとやきですね、お金とか地位とか名誉を一生懸命得ようとして、つまり自分を満足させてこれでいいんだとやっぱ肯定したいということですよね。人は誰もがですね、自己肯定をされないと生きていけないように作られているんですね。でもそれを、そのような不確かなもの、流動的なものでは満たされないんですよ。昨日、今日、常しに変わらないものでなければいけない。聖書は、人生の大、それはイエス・キリストだと言っていますよね。でもこの金持ちは地上での楽しみとは裏腹に死後は苦しみにあっている。つまり死後における逆転劇が起こっているこの場面ですね。低くされているものが高くされる。高くされているものが低められる。今苦しめられているけれども、終末あるいは死後に慰められる。まさにそのことがですね、ここにはっきりとイエス様が言われていることを覚えたいですね。これが、ね、ラザロと金持ちの死を通して分かることです。そして、第2番目、大きな淵です。アブラハムの懐。ここをですね、私は読んでいきたいですね。申し上げましたように、この金持ちはおそらく盛大な儀式を地上でしたんでしょう。でも魂はどこにいたんでしょうか。23節読みましょう。皆さんで3、はい。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。そうですね。皆さんハデスっていうのが出てきました。覚えてくださいね。皆さん聞いたことあると思います。ハデス。でそこはですね、彼がいるのは火と苦しみ、つまり火と炎の苦しみの場所ですね。それは神を信頼せず貧しいものを無視し、神に背いて神以上に富を愛した人生であったためだと言えでしょうね。皆さんですね、聖書が言う罪とは、もう一度覚えてください。誠の神様に背き、神から離れ、自分中心に自分を一番、神のようにして生きることですよね。これを罪と聖書は言います。つまり原罪ですね。で、この神から離れている結果、いろんな嘘をついたり、ごまかしたり、小声にしたり、心で人を殺したりということをどんどんどんどんやってしまうんですよね。罪と罪罪です。で、旧約聖書にはですね、旧約時代のすべての人が死んだ後に行くところとして、黄泉という言葉が記されています。黄泉というのはですね、黄色い泉と書くんですね。黄泉。で、ギリシャ語に訳すとこれはハデスと言って、ヘブル語ではシェオルですね。で、創世記3章で、アダムが罪を犯した直後に神は救いしか来られることを教えておられますよね。元福音という前礼拝メッセージさせていただきましたけれども、で神様はその後に動物を犠牲にして顔の衣をアダムとエバに着せられて、つまり血を流し命の犠牲を通して神様のもとに来ることができるというその術を決められたんですよね。でそれをイエス様が完全な、ね、犠牲となってただ一度捧げることを通して地の神のもとに行く、その道筋を架け橋をしてくださった。これが福音ですね。だから、このルカの福音書の後に、まあ、十字架にね、かかって復活されますので、その前段階なんですけども、この時点では、つまり、いわゆるハデスなんですよ。地の神様は、その命の犠牲、つまりイエス様が、ご自身の命の犠牲として、私の罪を背負ってくださり、そして死に打ち勝って、そして復活して、地の神の架け橋をする。そしてそのイエス様を私の罪からの救い主として信じることで、すべての人は救われるというその計画をされたんですね。今もそれが続いているんです。皆さん、素晴らしい計画じゃないでしょうか。 でですね、この旧約時代じゃあね、よく言います。みんなどうやって救われていったのって。ね。旧約時代の人はですね、救い主が訪れますという予言が書かれてますよね。だから旧約時代の人は救い主が訪れることを、キリストが来られることを信じることによって救われたんですよ。でもね、非常に狭いでしょ、ね、この新約時代はっきりと目が語っておられるにもかかわらず信じない人いるでしょ。どうですか皆さん、ね、私どもかつては反抗していたかもしれませんよね。でも今ここにいるなんて本当恵みですよね。旧約見たらおそらく私は多分気づかないでしょうね。皆さん気づきやすいですか。そうか、救い主が来られるんだ、信じますって言った人しか救われなかったんですよ。ねえ、ものすごく狭いでしょ。だから狭いんですよ。ね、だから恵みは今なんですよ。わかるでしょうか。でもそれだけでもアブラハムは主を信じたってことでしょ。あれはね、本当に主のそういうご計画を信じたってこともあるんですね。だから義と認められた。で、アブラハムは今ここにいるんですよ。ハデスの中のアブラハムの懐っていうところです。だからアブラハムはですね、その神を信じて正しいと認められた旧約においての代表的な人物ですよね。だから信仰の父と言われてるんですけども、ですから旧約時代にそのことを信じた人々はこの黄泉に下ってアブラハムがいるところに一緒に行ったんです。でそこでまあアブラハムとまあいろいろ交わったんでしょうね。ですからアブラハムのところというのはそういうことです。でもですね、ここでハデスとあります。ちょっと整理をしたいと思うんですね。ハデス。ハデスはですね、今言いましたように、旧約時代の救いはこういうことですね。救い主が踊ること、キリストが踊ることを死ぬことによって救われたんです。ね。で、ハデスというのはですね、三つの、ね、場所からなるって言った方がいいんですよね。ここですね。まず、ここですね。火と炎の苦しみもだえる場所があるんですね。で、二つ目はアブラハムの懐があります。で、三つ目が、この大きな淵ですね。この三つからなるということが、この御言葉からわかりますね。24節ですね。読んでいきますが、彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ってあって言ってますね。そして23節、アブラハムは言った、来よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。では26節、皆さんで3、はい。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。とあるんですね。まあ、ここにですね、死んだ場所はどういうところかというのはよくわかりますよね。まずここにですね、この苦しくて炎がずっとですね、燃えたぎっているというふうに書いてますね。これは黙示録にも書いてありますが、私はですね、このイエス様がまだ十字架について復活される前のことですから、まさにその時はこういう状況だったわけですね。ハデスというのは3つの場所があって、今まさにこの金持ちは火と炎の苦しみもだえる場所にいるんだということですね。そしてラザロはアブラハムの懐にいるんだということですね。で、そのことをね、私たちはもう一度深く覚えていきたいと思います。御言葉がですね、これありますが、これまたですね、皆さん送ってますんで、また読んでくださいと思います。絵に描いたらこんな感じです。絵で見た方が分かりますですね。ちょっと分かりにくいですかね。もう一個これ、ね、こんな感じですね。真ん中が大きな淵です。そして向こう側がアブラハム、そしてラザロがいるんですね。そしてこっち側の金持ちがですね、炎とですね、苦しみの中でもだえているわけですよ、ね。こういう感じですね。これ全部をハデスと言います。ね、で、これをですね、いわゆる私たち毎週告白しますよね。使徒信条の死にて葬られ、黄泉に砕いてありますよね。つまりイエス様はここに砕いたんですよ。 ヨミというのはハデスですね。でハデスに下られて、そのイエス様の十字架と復活の完成を待っていたアブラハムのそこにいた人たちが、そのイエス様がそこで勝利宣言をして、一緒に、ね、イエス様と、ね、連れて行かれたんですね。つまり主のもとに。そうが明確にいわゆるあのパラダイスというところですね。あの十字架であなたは今日私のパラダイスにいますと言われたあのことです。だからここで、ね、こういう整理をしたいと思うんですね。だからそのことは、ね、あのペテロの手紙にも書いています。イエス様は ここで勝利宣言をして救いを成し遂げられましたと。でアブラハムの懐にいる人たちと共に一緒に、ね、パラダイスに行かれたと、ね、ここが、まあ、死後の世界の聖書を教えている真理です、ね、じゃあ整理しましょうか。聖書が教える死後です。覚えましょう。ここにありますね。まず地獄は確かにあります。そして炎の苦しみがあることです。暗闇、苦悩と苦痛と永遠の悲しみ、争いばかりだと聖書は教えてますよね。黙示録に。二つ目、死後も意識があるんですよ。苦しくてたまりませんって言ったでしょ。意識があるんです。そして三つ目、死後は救いの機会はないんです、ね、セカンドチャンスや煉獄、カトリックで煉獄と言いますね。死んだ後も、ね、それ相応の訓練を受けたら天の御国に行けるっていう、それはない。つまり生きている間に罪を悔い改めてイエス様を信じるか否かなんですね。そして4つ目は、ここにありますように、天国と地獄はメールが完全に分けられ行き来はできません、ね、これはハデスの時ですね。この時においてはそうですね。そして5つ目は、これは後から、ね、受け取りますが、死者の魂は地の地と劣ることはできないということです、ね、このことを私たちは深く覚えていきたいです。彼らはですね、本当にこのように言ったんですね。もう一度見言葉に書いてください。なんとかですね、この苦しみをですね、私逃れたいんですということを金持ちは言うんですね。でもね、この大きな淵があってできないというふうにですね、このアブラハムはこう言いました。そして27節ですね、彼はこう言ったんですよ。第3番目ですね、見言葉に真剣に耳を傾けるをですね、覚えたいんです。では言いましょうか。28節を、27節を3、はい。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。はい、そうです。皆さんですね、金持ちはね、なんとかね、この苦しみから逃れたいんです。わかりますよね。そして、ラザロをよこしてね、私を助け出すようにできないって、アブラハムは言うんですね。そしたらですね、彼はですね、なんとここで食い下がるのをやめたんですね。つまり自分の苦しみをすることはね、受け入れたんですよ。諦めよくなりましたね。受け入れたんですね。その代わり、地上に私の兄弟5人いるんで、地上にいる家族たちのところにラザロを送って、自分の二の舞をしないようによくよく言い聞かせてほしいんですって言ったんですよ。おわかりですか、皆さん。こんな苦しい場所にね、もう来るのは私だけたくさんです。だからね、ラザロ、ね、生き返らせて、私の兄弟ね、こんなとこ来んなって、ね、そのように告げるようにしてくださいって言ったんです。この気持ち分かれてますでしょうかね。そうですね、自分がね、そういうとこに行ったらね、もうこんな苦しみは自分だけで十分だというふうに思うでしょう。でもですね、それに対してアブラハムはこう言いました。29です。ここ皆さんで3、はい。しかし、アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。そうですね。地上の家族には旧約聖書が与えられていますね。聖書が示す、記す立法の中には、貧しい人たちを大事にすること、富を拝んで天と地と作られた神が神として拝んではないこと、そしてイエス様が救い主だ。救い主があなたのために来るんだ。ということが書かれているので、それを信じるんだ。ということ。それがもうね、聖書が与えているので、それがあるから、あなたはラザロを使わす必要はないんだということを。主はアブラハムを通して言われたわけです。でも彼はですね、食い下がるんですよ。30節で彼は言った、いえ父アブラハム、もし誰かが死んだものの中から彼のところに行ってやったら、彼らは悔い改め違いありません。皆さん分かりますか。つまり見たら信じるってことですよ。奇跡を見たら信じますよ。百倍一見しかずですよって言ったんです。皆さんどうですか。皆さんもそう言います。彼の立場だったら、で多くの人がですね、やっぱり見たら信じる人が多いんじゃないでしょうか。でも皆さん覚えてください。この 聖書には少なくともですね、6回以上死んだ人が生き返ったということが書かれているんですね。新約聖書も皆さん他に生き返った人いましたよね。同じ名前のラザロですよ。死んで4日経っている。多くの人が見たんですよ。体験したんですよ。でもみんな信じましたか？信じなかったんですよね。見ても信じない。そういう状況があるんです。だからイエス様はことさら奇跡をね、広めんなと言われましたよね。印に心奪われるからですよ。皆さんどうですか？印は人を救わないんですよね。イエス様は言われましたよね。見ずに信じる者は幸いって言われましたよ。これ不思議だと思うでしょ、私は。見たら信じるやんって。どうですか、皆さん。これは、ね、私たちの本当にこの存在、あり方をよくご存知の神様だから言われていることですよね。見ても信じない現実があるんですよね。皆さんどうですか？もう世界でこれ絶品の料理ですっていうのをね、目の前にしたらですね、どうですか？どうぞ。食べますよね、みんな。でも、食べない状況があるとしたら、それはもう腹いっぱいなんですよ。もう口から出てくるようなぐらいいっぱいな時は、どんなに美味しいものがあっても食べないですね。そういう状況の人が実はこの金持ちだったんですよ。お金で満足、もう十分満足、そういう人が今多いんじゃないでしょうか。さっき言いましたように十分自分を満たすもので満足してる。でもそれは勘違いなんです。それはあなたを救わないんです。つまりあなたを永遠の地獄行きから永遠の滅びからあなたは救わないんです。お金とか地位とか名誉はあなたを救わない。まして自分も救わないし、あなたが仲良くしてる人も救えない。ただ一人救うことができるのはイエス・キリストだけだと聖書は言うんですよ。これがね、本当にこの2000年間、いや旧約時代から語られているメッセージです。だからですね、私はこれを合理的に信じることは難しいんですよね。まさに御霊なる死の働きだけは私はこれを受けることができない。で、私たちは受け入れさせていただいたんですよね。だから感謝なんですよ。だからイエス様はあなた方の名前が天に記されることを喜べって言われた。皆さんどうですか？これが一番の喜びになってるでしょうか？それともね、いや他に喜びがあったらそれはね、私は悔い改めたいと思うんですよ。神様はそれが一番喜びなんだと。本当にこれが喜びだったらですね、他のものはね、何があってもね、少々のことがあってもですね、苦しみや悲しみがあってもですね、それがそれによって覆われていく。そう聖書は言うんですよ。ここのアブラハムの言葉はそうですよね。31節読みましょう。今日の中心聖句です。その思いを持って3、はい。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。そうです、はっきり言われました。そうなんですよね。御言葉をもうすでに与えられているんだ。だからそれをですね、本当にこの傾けないならば、奇跡をいくら経験しても彼は聞き入れはしないと。皆さんどうでしょうか。私たちにはこの御言葉が与えられています。なんという幸いでしょうか、ね、本当に神様がですね、この恵みを私たちにくださった。つまりですね、この見たら、奇跡を見たら信じるっていうことは決して言えないんですね。なぜならそれは魂、霊の問題だからですね。信じられないのではなくて信じたくないんです。やはりお金を愛したい、お金が欲しいというところだったんですね。お金で十分満たされていた。他で満たされていた。ですから、どんなに証拠を突きつけても決して変わるものではない。ね、お腹いっぱいのものに。ね、目の前にごちそうがあっても食べないということ。ではどうすれば心変わるんでしょうか。どうすれば私たちは心が変わったんでしょうか。そうです、神の御言葉を聞いたからですよ。その時ね、私たちは人生に疲れていたかもしれませんね。渇きがあったかもしれません。だから私たちを時々本当に御言葉がとどまるように試練を与えて霊的渇きを与えられるわけですよ。これは神様と深くお出会いするためのね、そのための神様からの懲らしみでありレッスンだと言ってますよね。皆さんどうでしょうか。そのように私は試練を受け止めていきたいんです。だから試練の向こうには必ず神様との豊かな交わりという祝福があるんです。アーメンでしょうか、ね、このことを私は受け取っていきたいんですね。神の言葉があなたの魂を救う。そして神の言葉が語られるとき、この瞬間聖霊なる神様豊かに働いてくださる。聖書は神の御言葉を 深く気づかせて、人に罪を認めさせ、キリストを信じるように導かれると、聖霊様の働きをそう言っています。私たちも聖霊様によってそのことに目が開かれたんですね。立法と原書だけ、つまり聖書、御言葉だけでいいんだと言われたんです。私はいかがでしょうか。この真理をしっかりと心に刻み、生活に適応していきたいと思うんですね。神の言葉、命の言葉の前に私は平気だっているものでしょうか。また御言葉が語っていないことを自分なりに受け止めて理解して行動していることはないでしょうか、ね、それは御言葉を飛び越えてしまっていることになりますね。御言葉を私は追い抜かないよ、御言葉の前に絶えず平気だっていきたい、ね、この金持ちとはイエス様が語った相手の聖書の教師であるパリサイ人のことを指しています、ね、彼らは自分なりの高慢な言い方をしていたということです。彼らはアブラハムを父と呼び、その民族の地ゆえに子孫だから私たちを選ばれた民、救われるというのは当然だと、将来も保証されると思っていたでしょう。お金があるのも神が祝福してくれた証拠だというふうに傲慢だった。しかしそうした肉のつながりは救いに対する何の保証にもならないと、イエス様はここではっきりとおっしゃったんですね。つまりイエス様を、御言葉を信頼して信じなければ、あなたは救いの恵みには預かれないということです。この御言葉を言いましょう、皆さんで。はい、いきますか。こうですね。3、はい。しかし、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされた特権をお与えになった。そうですね、ここにあります。つまり、イエス様を信じた人は誰でもですよ。だから、クリスチャンホームだからといって、世襲制でもないですね。個人が個人的にイエス様を救い主として信じることがなければ、あなたは永遠の命に預かることができないんだということですね。命の書に流し入れたことはないんだということです。イエス様を自分の罪と裁き、永遠の滅びからの救い主、私の救い主として信じ受け入れる人に永遠の命、天国へ入ることは保証されている。それ以外ないということです。私たちはいかがでしょうか。このことに気づくのに遅すぎることはありません。私は全員必ず死にます。それを考えると不安になります。しかしこのイエスの言葉に真剣に耳を傾ける者、上書きの心で求める者は、その後の世界への、死後の世界の励ましと救いに預かっていけるんですね。では皆さん、28節をですね、もう一度見たいと思いますね。こうあります。私は兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることがないように、よく言い聞かせてください。皆さんですね、こういう人が時々ありますね。私は救われて感謝ですが、私の両親とか先祖、このことを知らないんです、ね、どうなったかわからない、不安ですと。そういう人にですね、だから最近セカンドチャンスということが結構ね言われたりする。でも今日見たようにはっきりとそれはないと分かりますよね。私は慰めを得るかもしれません。死後に救われるチャンスがあればいいなと。しかしね、聖書はこう言ってます。地理は元あった地に帰り、霊をくださった神に帰ると、はっきりとありますよね。つまり、創造者あり、命の死のご支配のもとに、その霊はすでにあるということです。先にもう亡くなった方は、創造主のね、見てのご支配の中にもあるんだから、私たちがとやかくもう心配しても、それはね、もう、ある意味で、無駄なことだって、神様にも任せたらいいんだと、ね。もしかしたらその両親や先祖がどこかで福音を聞いていたかもしれない。また死の皆を読み止めたこともあるかもしれません。それは分かりません。断言はできませんが、死のご支配にあることを覚えて、死に委ねて、そこにとらわれないことが大切なんですよね。つまり、あなたはどうかということですよ。そしてここにあるように、あなたが思う先祖が、ね、もし苦しむところにいたとしても、この金持ちのように、こんな苦しむ場所に来ることないように、よく言い聞かせてくださいと願っているはずですよね。そうですよね。だって次の世代のことを愛するじゃないですか。親がこう愛するように。だからその思いに応えることが、つまり私たちがその苦しみの場所に行かないことが、つまりイエス様を救い主に信じることこそが真の親孝行ではないでしょうか。でそのことを私はここから覚えていきたいと思います。永遠の慰めの秘訣は何でしょうか。それはどんなことがあっても死と共にいることを実感することですね。どんなに状況が変わったとしても、イエス様といるならば大丈夫だ。 これが永遠に慰められる秘訣です。そして命の言葉に耳をしっかり傾け、御言葉を日常の生活に当てはめて実際に行っていくということです。つまり毎日の神様との豊かな交わり、デボーションですよ。そして神の家族との神様との交わり、これに勝るものはない。だからですね、この1週間も神様の御声を聞く御言葉、そして応答する祈り、そして共に神の家族との交わり、そして絶えず賛美を捧げる、この4つをですね使わせるところで本当に成していきたいと思うんです。そして永遠の慰めに預かっていることを本当に喜び楽しむものとなっていきましょう。祈りましょう。天の父神様、今日このようにして私たち一人一人をこの礼拝の御言葉の前に招いてくださって、この全ての人が問うている、死んだらどうなるのかということについて、そしてどうしたらこの永遠の命、天の御国に行けるのかということをもう一度明確に語ってくださって感謝いたします。どうかこのことをいただいて私たちがまたこの御言葉を通してさらに確信を増して、このマスコトを通してこのことを知らない人々に生き様を通し、祈りを通し、言葉を通し分かち合って流していくものとならせてください。感謝しイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では応答の賛美ですね、そして聖書の恵みを預かっていきましょう。新聖歌176番の1番を持って一生賛美いたしましょう。